今回は久しぶりにちょっとエンジニア寄りの話をしようということで、
はい、
はい、彩香さんに質問を持ってきてもらいました。
はい、はい、でなんかこう仕組みが気になってるものあるって聞かれて、
はい、
こうその辺にこうパッて目に入ったテレビの仕組みってどうなってんのみたいなふわっとしたよくこう YouTube とかは見るし、まあ、テレビは実はあんまり地上波は見ないんですけど、
うん、
Netflix とか見てることが多くて、うんうんうん、まあでもどうなってんのかなっていうのを気になってたんで、この際聞けたらなと思って質問しました。
はい、じゃあそういう映像の、まあ、大きく言うと配信
に、はいはい、
まあ、使われている技術で、まあ、じゃあ地上デジタル放送って、まあ、今いわゆる日本のテレビですね、から始めて、まあなんか最近のその YouTube、Netflix とか、
はい、
そういうところで使われている映像の技術についても話していこうと思います。
はい、お願いします。
はい。で、地上デジタル放送って呼ばれている、
はい、
まあ、方式なんですけど、
はい、
まあこれはこう電波を使ってね、
うん、
配信してるわけです。で、まあ地上デジタル放送っていうのは、まあデジタルなんで、
うん、
こうデータ、その01のデータですね、
うんうん、
を電波、の上にこう、まあ、乗せてこう送るという仕組みになってます。
はいはい、
で、その、まあ、映像をその01の デジタルのバイナリデータに変換する方式としては MPEG-2 っていうコーデックが使われているそうです。
ああ、なんかでもこれパソコンとかで使う、
うん、
なんだっけ MPEG-4 とは別？
そうですね。MP4 とか MPEG-4 とか呼ばれているものとは、うん、まあ、同じなんだ、兄弟みたいな感じ。
はいはい。
ですけど、まあ、世代が結構違って。
ああ、なるほど。
MPEG-4 の方が、まあ、新しくて、かなり性能が良いと。
うん、
同じ映像を、こう、変換するのに、まあ、データの量が、まあ、大体半分ぐらいで済むんですね。うんうん、MPEG-4 の方が。MPEG-2 は、まあ、古くて、まあ、安定しているというか、もう特許が切れているんですね、現時点では。
うんうん、
そのぐらい古い技術なんですけど、
うん、
まあ、テレビ、まあ、地上デジタル放送が普及し始めた頃は、まだまだ、こう、まあ、その時最新かどうかわかんない家ですけど、
うんうん、
まあ、かなり、その、枯れて安定的に、そのテレビみたいな、たくさんの数作る機器にも搭載できるぐらい、普及している、まあ、技術として選ばれた。
なるほど、なるほど。
ふうな経緯があります。
はい。
はい。で、まあ、なんかチャンネルごとに周波数帯が決まっていて、
うん、
で、その周波数の、まあ、なんだろう、こう電波をこう取ると、まあ、そこに、まあ、そうですね。まあ、直行振幅変調っていう仕組みで、こう、電波を、まあ、デジタルデータに、を電波に変換して、まあ、データを送っていると。
へえ、じゃあ私たちが例えばチャンネル変えるときは、
はい、
受け取り側のテレビで、この周波数を受け取るよっていうのを切り替えてるってことですか？
そうですね。そういうことです。
なるほど。
はい。ちなみにこれはアナログ放送でも一緒です。
うんうん。
ただ、まあ、アナログ放送は結構効率が悪いというか、まあ、うん、一つのチャンネルの、まあ、動画を送信するのに、かなり幅広い周波数帯が必要だったんですね。うん、隣の、バンドと結構開けなきゃいけなかったんですけど、
あ、なるほど、
まあ、デジタルは、その点、まあ、かなり、狭い周波数帯でも、まあ、同じ、まあ、かなりそれ以上の画質のデータを送ることはできる。
なるほど、なるほど。
それは、まあ、電波障害もないとか。
ああ、アナログとデジタルの主な違い
っていうことですか？はい。まあ、もちろん方式はかなり違うんですけど、
うん、
なんか使う側から見ると、
まあ、
周波数がすごく狭くても大丈夫、
うん、
効率的に使うことができる。
うん、
だから、地上アナログ放送ですね、
うん、
が終わった後に、その、周波数帯は別の用途に使われるようになりました。
ああ、今何に使われてるんですか？
今は携帯電話ですね。
ああ、そっかそっか。はい、それで空いた周波数帯を携帯電話が使って。へえ。
まあ、テレビが、うん、かなり、まあ、携帯電話は当然そのデジタルにかなり効率よく使われているんですけど、まあ、テレビはこうアナログなものがかなりこういいというか価値の高い周波数帯を独占してたっていう状況があったんです。はいはいはい。
なるほど。
で、地上デジタルに移行することで、そこの周波数帯が使えるようになるということで、まあかなり広い帯域が使えるようになったという経緯がありました。
なるほど。じゃあ携帯が普及しだしてから地デジ移行っていうのがあったんですか？
携帯がまあどちらが先かっていうと同時に起こってるので、
うんうん、
なんだろう、携帯に使いたいから地デジ地上のアナログを開けてくれっていう動きがあったのかどうかわかんないんですけど、
うんうん、
うん、まあ大体同じぐらいの時期に進んでったのはちょっと記憶にありますよね。
はい、はい。
小学校ぐらいの。
そうですね。だからかなり前の話だから私も。うんうん、
はい。まあ、ちなみに、まあ、アナログは非常にアナログな方式を使っていって、電波の強さを、うん、使って、まあ、明るさを表すっていう感じですね。
確かにそれはすごい贅沢な使い方な気がする。
うんうんうん、で、それを、こう、左上から、まあ、左上からだったかわかんないけど、順に操作していくことで、
うんうん、
まあ、ブラウン管のテレビだったら、
うんうん、
その、まあ、明るさの、こう、変化っていうのを、こう、位置をずらして、こう、描画していくと、まあ、映像ができるっていう、
うんうん、
まあ、非常にシンプルな仕組みで実装されてました。
はい。
はい。で、地上デジタル放送の仕組みに戻ると、うん、まあ、なんか、いくつかその仕様っていうのが、こう、あって、まあ、解像度は例えば、1080、縦 1080×1440 ピクセルと、
うんうん、
これはまあ 1080p って呼ばれるものにまあほぼ近くて、まあ YouTube とかで普通に再生してると、まあなんだろう、早い Wi-Fi だとこのぐらいの、画質になるだろうなっていうぐらいの、
あ、なるほど、
画素数があります。まあ、結構高精細ですね。
うんうん、これってなんか地デジだからとか関係あるんですね。なるほど。アナログテレビはもっと荒い。
ああ、そうですね、うん。はい。アナログテレビはかなり荒くて、かつ、まあ画質も、その、なんだろう、放送局のアンテナから遠くれば遠いほど、ちょっと劣化してしまったりとか。
ああ、なるほど、なるほど。
こう、山で反射して、ちょっと遅れて電波が届くと。
はいはいはい、はい。
それが干渉してしまうとか。
なるほど。
いろんな問題がありました。
すごい物理ですね。
かなり物理。
え、それ地デジだとないんですか？
地デジは、まあ、そういう、その、同じような、まあ、回り込みだったり、
うん、
電波障害っていうのは起きうるんだけど、
うん、
こう、デジタルなので、誤り訂正符号っていう、まあ、パリティビットとも呼ばれる、まあ、なんだろう、多少その間違って受信されても、それを修復できるような、
うんうん、
余分なデータが付与されてるんですね、
うん。
で、それを使って、まあ、多少その、なんだろう、01が10になっちゃったりっていうのが、うん、こう、稀に発生しても、それを訂正して、何事もなかった、このように再生を続けることができる。という仕組みになってます。
なるほど。
はい。で、あとはなんかちょっと面白いのは、テレビのピクセル、1ピクセルっていうのは正方形ではない
ん
ですよね、
うん。うん。
横長の長方形になっていると。
あ、1ピクセルが。
1ピクセルが。そうですね。なので、まあ、1440×1080 っていう、まあ、画素数を聞くと、こう、もしかしたらその詳しい人だったらちょっとおかしいなって思うかもしれないですね。これはなんか4対3 の、
うん、
比率になっていると。
うんうん、
で、ただ地デジっていうのは16対9 の、 横長の、なんだろう。まあ、ワイドな、画像なんですね。
うんうん、
で、地デジっていうのは4対3の画素数で、16対9 の、画像を、まあ、画面を埋めるために、横長のピクセルを採用している。
へ
ー。そうです。まあ、これはなんかどういう理由なのかわかんないんですけど、うん、まあ、実はなんか映像の世界では、こう、ピクセルが正方形とは限らないっていうのは結構よくある話らしいですね。
うん、そうなんだ。
はい。
だから地デジ対応テレビっていうのは、それに対応しなきゃいけないっていう。
はい、そうですね、うんうん。はい。それを、ちゃんと表示できたら、地デジ対応のテレビということになってます。ただ、
なるほど、
テレビの、ピクセルが一個一個が正方形かどうかはかなり多分機種によるんじゃないかな。
うん、
まあ実際には正方形のものも多いんじゃないかなと思います。まあちょっとこう引き伸ばして表示してあげればいい話。
はいはいはい。なるほど、なるほど。その変換ができればいいだけってことですね。
そうですね。はい。ただあくまでその配信するときには、まあちょっと情報系 に、まあ、引き伸ばされる前提で、配信している。
はいはいはい。
いうことらしいです、
ね。へー。
で、じゃあちょっと軽く MPEG-2 っていうさっきの企画の仕組みですね。
はい。映像の企画。
はい。
はい。
思うんですけど。まあ、この仕組み、これから説明する仕組み自体は、なんかこれから MPEG-2 とか他の技術をもとに開発された次の世代の企画にも、
うん、
まあ、ほぼ使われています。
うんうん、
なので、まあ、コンセプトとしてはずっと引き継がれているその大元の企画を説明します。
はい。
で、MPEG-2 っていうのは、まあ、グループオブイメージですかな？グループオブフレームかな？まあ、何フレームか、そのフレームっていうのは一枚一枚のその絵のことですよね。
うん、
で、まあ、動画は、当然たくさんの絵で、構成されているんですけど、
うん、
そのフレームを、まあ、ひとまとまり15フレーム単位で配信されています。うん、で、1秒間には、30フレーム、ありますね。そのテレビの放送は、
はい、
まあ、30fps フレームパーセカンドっていう、
うんうん。
まあ、実はちょっとインターレースっていう、仕組みがあるんで、 まあ、必ずしも30と呼べないという、いう人もいるかもしれないですけど、まあ、とりあえず30ということでさせてください。
はい。え、1秒間に30フレーム。1秒間に30フレーム。
うん、で、30フレームを、こう、どんどん、送っていくわけですけど、うん、その1フレーム1フレームが、こう、同じ大きさのデータで表現されているわけでは実はないですね。
うん、
一番単純に考えると、例えば JPEG とかあるじゃないですか。
はい。
JPEG 画像を1秒間に30回送れば、動画ができますよね、
うんうん。そうですね。
で、それでいいじゃんと、なるかもしれないですけど、うん、まあ、それは実は非常に、その、圧縮率が悪いというか、非常に非効率なんですね。はいはい、まあ、デジタルでいくら効率が良くなったといえど、まあ、そんなに無駄遣いはできないぞと、
うんうん。
で、映像っていうのは、なんて言えばいいのかな。なんか、図面、時間方向に相関があるっていうか、なんか次のフレームは前のフレームから結構予測できることが多いですね。
はいはいはい、うん、
例えば映像、このカメラがパンしてる、横にこうググってずれているみたいな時には、うん、例えばさっきの、30分の1秒前の画像を1ピクセルだけずらした、2ピクセルだけずらしたっていう画素がほとんどなわけです、
は
い
は
い
は
い。で、画面の端っこにだけ全く新しい画素があるっていうことですね。うん、だから、その動いた情報、そのどのぐらい動いたかっていう情報だけを記録しておけば、
はあ、
効率的に、まあ、ちょっと変わったり、新しいピクセルとか、うん、ところにはデータを使うけれども、そうじゃないところはデータを節約できるんじゃないかっていう発想があるわけです。
はい。
で、なので、15フレームのうち、1枚の画像をそのフレームだけから復元できる。まあ、JPEG みたいな感じですよね、
うん。
そのデータだけから、その1フレームを完全に復元できるフレーム、i フレームっていう特別なフレームは1個しかないです。
うん、
なので、30フレーム毎秒のうち15フレームだから、0.5 秒がその1、ひとまとまり、
うん、
1グループなんですけど、そのうち1枚しか、その i フレームっていうのはない。それ以外は、その i フレームかと i フレームの間にあるフレーム。
うん、
で、前後の i フレーム同士から、こう、推測して、こう作っていくわけです。
ほう。なるほど。
で、その差分の情報、このぐらい動いたよとか、
うん、
こういう新しいピクセルがあったよっていう情報だけは記録してあるんだけど、
うん、
その前後の i フレームがないと、再現ができない。っていうことになってます。なので、まあ、テレビ、チャンネルの切り替えをすると、なんだろう、結構ラグがあると思う
んですね。ああ、そうですね。なんか一瞬ね。
うん。で、アナログのテレビのことを覚えてる人がどのくらいいるかわかんないですけど、
うん、
あれに比べるとすごく遅くなったって言われる、
ね。はいはいはいはい。
アナログテレビっていうのは、うん、まあ、すべてが i フレームみたいなもんですよ。
うん、すべて静止画で構成されてる、
ね、うん。そうですね、うん。なんならフレームの途中で切り替えができるぐらいかもしれない。
うんうん、
ぐらい、まあ、なんだろう。どのフレームからでも再生始められたんですけど、
うん、
デジタル放送は次の i フレームを待ってからじゃないと再生始められないし、i フレームと次の i フレームが、を待たないと、その間のフレームっていうのも再構成できないわけです、
うんうん。
っていう、まあ、欠点というか、
ね、
まあ、データの圧縮のための工夫がされているんですね。
はいはい
はい、なので、地上デジタル放送っていうのは、まあ、大体、まあ、アナログ放送に比べるとかなりディレイがある。
うん、
まあ、1秒、2秒とか。
チャンネル切り替えの時の。
そうですね。
うん、
チャンネル切り替えもディレイがあるし、
うん、
まあ、なんだろう、同時配信みたいな感じで、例えばサッカーの中継をしてますって時に、
うんうん、
まあ、テレビの画像を、まあ、スタジアムに持って行って見ると、
はいはいはい、
まあ、結構遅れていると思います、うん。で、その、まあ、その要因はたくさんあるんですけど、うん、その間に、挟んである機器だったり、電波の設備だったりもあるんですけど、うん、まあそういう単純にその i フレーム、次の i フレームを待たないと、こうデコードできない、
うん。はいはいはい。
で、デコードするのにも当然時間がかかる。っていうふ
う
な、まあ事情もあります。
うん。なるほどです。
はい。で、ちなみに i フレームの間に何が入ってるかっていうと、b フレームと b フレームっていうのがあります。
はい。
で、これなんか3段構えになっていて、
うんうん、
b フレームっていうのはまあ中くらいのデータサイズ。で、B フレームっていうのは、まあ、一番データが少なくて済むようなタイプの、
うんうん、
まあ、圧縮方法を使っていると。
はい、
で、まあ、I、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B っていう順番で、I フレームが1個挟まったら B が2つ来て、
はいはいはい、
B が来て、B が2つ来て、みたいな感じの、順番が、まあ、決められているということですね。
なるほど。なるほど。じゃあ1秒あたりに I フレームは2つしかない？
2 つしかないです。
ほう、はい。そうなんだ。
まあ、例えば、巻き戻しとか早送りとかを、その録画した NPEG2 の、 あのファイルに対して行うときには、うん、この iFrame が基本的にはキーフレームになります。確かに、確かに。で、パカパカ飛ばしていきます、
ね。うんうん、
で、あれは、まあ、基本的には、まあ、iFrame だけをこう抽出して、こう再生してるわけです。
なるほど。なるほど。
はい。なので、まあ、DVD、まあ、DVD は NPEG2 ですね。そうですね。だから、を早送りしたときには iFrame だけが、まあ、基本的には、そうですね。再生されているということになっています。う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。
まあ、ちょっと機器によっては、なんか P フレームも、ついでに、デコードしちゃうっていうのはあるかもしれないですけど、
うん。
はい。ちなみに iFrame、その、まあ、キーフレームとも呼ばれるんですけど、これはまあ、静止画の JPEG とかと同じような仕組みを使って、まあ、コーディングされています。
うん。
まあ、中では、離散コサイン変換っていう仕組みを使っているそうです。
へぇ、そうなんだ。
はい、はい。というのが、まあ、NPEG2 の仕組みです、
うん。うん。いや、考えたこともなかった。
はい。電波に乗せてやってるということですね。
は
い
は
い、
なるほど。
で、まあ、これは、なんかもう事前に決めて、もう変えられないわけですね。
うん。
そのテレビを出荷した以上は、この、じゃあ NPEG2 の、じゃなくて4にしますっていうのは、
うん、
こう機器が更新されない限り、受信できなくなっちゃうわけなので、そういうことはできないと。うん、ということで、地上デジタル放送の、まあ、今まで説明した仕組みっていうのは、基本的に多分放送の最初、地上デジタル放送が始まった時から変わってないはずです。うん、2000何年ぐらいかな、なんか4年、7年とか、そのぐらいだったと思いますけど。
はい。
はい。で、まあ、ちょっとじゃあ YouTube とか、Netflix の話が出てたので、うん、まあ、そこで使われている、まあ、次の世代の企画、についても話したいと思うんですけど、はいはい、なんかちなみにここまでで質問はありますか？
ここまでで質問ですか？なんかそうですね、なんか映画との違いとかも知りたいなと思ったんですけど、はい、
映画はそのなんだろう、フィルムだった時代に関しては、
うん、
まあ、全部が iFrame なわけです
ね。あ、
当然ですけど、そのフィルムって、うん、一枚一枚をこう光を通してパッて投影すると、うんうん、こう静止画だった。
はいはいはい。
かつ、まあ、写真と同じぐらいの解像度があるんで、
うん、
まあ、テレビよりははるかに、まあ、アナログのテレビよりははるかに、こう、うん、解像度が高いというか、うんうん、まあ、画質が高いですと。
はい。
ただ、まあ、映像、その映画の規格っていうのは、24fps だと決まっていると。
うん、うん。
24フレーム毎秒なんですね。
うん、
で、テレビの、まあ、約30フレーム毎秒に比べると、まあ、ちょっと、その、絵の数が少ないと。
うん、うん。
いうのがあって、まあなんかそれが結構映画っぽさっていうのを作っているとも、まあ言われているというか、まあ実際にその24フレームの動画と、まあ例えば YouTube とかに上がってるような 60fps、60フレーム毎秒の動画との見比べると、うん、なんか映画っぽいなって感じるのは 24fps の方だったりもします。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。
あとはなんか P フレーム、B フレームっていうのはもちろんないので、まあ、当然画質はいいですよね。
ああ、なるほど。それって、なんだろう。例えば映画をテレビでやるときは変換してるってことなんですか、
ね、ああ、そうですね、うん。はい。24フレームを、こう、30フレームに、
うん、
まあ、何らかの方法を使って、こう、変換してるわけです、
ね。うんうん。なるほど。あ、そういえばその、なんか画素とかいうので、4K とか言うじゃないですか、
うんうんうん。
あれはまた話が別なんですか？
4K っていうのは、その解像度の話なんで、さっき言った 1080×1440 みたいなのと、うん、まあ同じです。なんで、NPEG2 で 4K の動画っていうのはあり得ますね。
なるほど。
NPEG2 は、そのコーデックというか、どう映像をデータに変換するかっていう方式のことを言ってるだけで、う
ん、はいはいはい、
解像度がこれじゃなきゃ NPEG2 じゃないっていうのはないわけですね。
なるほど、なるほど。
なので、まあ大きい動画っていうのも NPEG2 だったり、他の方式でデータにすることはできます。
はい。
はい。
ありがとうございます。
まあ、ただ、まあ、やっぱり MPEG2 っていうのは古い規格なので、うん、まあ、4K をこれで、デコードすると、まあ、結構データが大きくなってしまうということで、うん、まあ、あんまり使われない、
ね。なるほどです
ね。ですね。あ、ちなみに 4K 放送っていうのは今あるらしいです。
へぇ、
多分衛星、普通のなんか BS とか、
はいはい、
そういうので使われている仕組み、あ、BS なのかな？衛星放送だから違うかもしれない。まあ、とにかく 4K には MPEG2 は使われてなくて、
うん、
これから説明する、まあ、H264 もしくは MPEG4AVC という企画が使われている。
はい。はい、じゃあ、お願いします。
じゃあ、そっちに行きましょうか。
はい。
はい。で、MPEG2 っていうのも、まあ、非常に成功した わけですね。その、うん、まあ、テレビでも使われるようになったし、例えば DVD みたいな、うん、あの企画にも採用されたと。
うんうん、
まあ、ただ、もっと、いろんな技術、新しい技術を使って、まあ、小データ、まあ、データが小さくできるような、仕組みも、これから作っていきたいのってことで、開発が進んでいったんですね。うん、で、MPEG-2 の次は当然 MPEG-3 なんで、まあ、3も開発されたんですけど、
はいはい、
まあ、結局2に統合されたらしくて、3は欠番になってます。
うんうん、
で、その次に出てきた MPEG-4 なんですけど、MPEG-4 自体は、まあ今普及しているとは言い難く、
うん、
その、まあ発展版、MPEG-4AVC って呼ばれる、まあ MPEG-4 の発展版っていうのが、
うん、
まあ今かなり広く使われている H264 という規格になります、
うんうん。
で、これは MPEG-2 に比べると同じ画質でも、まあ半分ぐらいのデータで済むと。
いうことで、圧縮率がいい。
そうですね。なので、インターネット経由の、動画の配信とかに、まあすごく広く、使われてました。で、まあ、だんだん次の世代への移行が進んでいるんですけど、
はいはい、
まあ、それでもまだ、例えば iPhone とかには H264 の再生に特化したチップが載っていたりとかもしますし、まあ、まだまだ現役として、うんうん、まあ、広く使われている規格ですね。
うんうん、なるほどですね。
はい。
これって今 YouTube で使われてるんですか？
それはいい質問ですね。
はい。
YouTube は、まあ、Google が、運営してるんですけど、うん、まあ、Google は H264、それからその次の世代の、まあ、その次に説明しようと思った H265 っていう企画があるんですけど、
は、
う、
い、
ん。これらを、まあ、避けて、
あ、そうなんですか。はい。
別のコーデックを使って、まあ、別のコーデックを開発した会社を買収して、作った VP7、VP8、VP9 という、コーデックを、まあ、主には採用してます。で、はいはい、H264 しか対応してないブラウザだったり、端末だったりには H264 を配信するし、
はいはい、
まあ、対応する、まあ、コーデックを、端末ごとに分けて配信しているので、まあ、YouTube がこれを使っているっていうのは、実は一つじゃないんですけど、まあ、推している企画としては、今は VP9 という企画。
なるほど。いや、全然知らなかったっていうか、なんか考えたことなかったの、その辺。はい、
まあ、今、まあ、YouTube に限らず、Netflix も、まあ、ほぼ全ての動画配信サービスっていうのは、
うん、
一つの企画だけで映像を配信するとか、一つの解像度だけで映像を配信するっていうのは実はやってないんですね。
なるほどですね。
まあ、というのは、なんか地下鉄とかで、なんか Twitter とか YouTube の動画とか見ると、荒くなったりしてますよね。
うん、あんまない、見たことないですけど。う
ん、なんか実は、動的に、うん、まあ、利用できる帯域、データの、速さで通信の速さですね。に応じて、まあ、方式だったり、その解像度だったりを変えて、配信をしていることになります。
スムーズに流れるようにっていうところを優先してっていうことですね。
そうですね。なので、まあ、ちょっとそのデータの流れが悪くて、回線が遅くて、途切れるようだったら、ちょっと低い解像度の、
なるほど。
配信に切り替えるってことをしています。うんうん、まあ、これはなんかインターネットならでは。
そうですね。
ですよね。
うん。
その放送、だと、まあ、テレビみたいな放送だと、まあ、そもそも、こう、機器が対応してないといけないし、まあ、電波っていう、こう、公共の一つしかない、ものに、乗せて配信してるので、なかなかそういうことはできないと。
うんうん。
まあ、正確にはワンセグとかありますけど。
なるほど。
ちょっと解像度が悪い、ものを配信するっていう仕組み
ありますね。うん。
ですけど、まあ、基本的にはそういうことはできないけど、インターネットに関しては、まあ、いろんなコーデックを、こう、まあ、選んで、最適なものを配信するってことができるようになって、
なるほどですね。いや、なんか YouTube とかNetflix とかもそうですけど、そういう動画配信サービスってある程度一回枠組みを作っちゃえば、うんうん、その後はそんなになんかいろいろいじるとこエンジニアがいじるところがそんなにないのかなってイメージを勝手に持ってたんですけど、うんうんうん、結構そうやってその企画の変更とか状況に合わせるとか結構こうエンジニアリング的にも頑張らなきゃいけないところがあるんですかね。そ
う
ですね。
はい、企画はこう結構どんどん変わっていかないと、
うん、
逆にちょっと情勢的に、ついていけないみたいなところもあるし、
うんうん、
こう非常に、まあ、なんかこれから説明することは、ちょっと、まあ、ややセンシティブな話も含むんですけど、
はい。
はい。いろんな事情があって、こう逆に動的にこう変化していかないといけないという状況になってます。
そうなんですね。
はい。で、これはなぜセンシティブかっていうと、結構お金が絡んでくる話なんですね。
はい、はい。
で、MPEG-2 っていうのは非常に広く、はい、普及しました。
うん、
で、まあ、普及した、なんだろう、こう、立役者として、まあ、いろんな企業があるわけですね。
うんうん、
日本からは NTT だったり、パナソニック、松下かな前身となった企業ですけど、はい、が、参画していたり、 まあアメリカからももちろんいろんな企業が MPEG-2 の策定に関わったと。
うん、
で、それと同時に、各社が持ってる特許っていうのを、まあ元に、こう、特許で保護されている技術を使ったりもするわけですね。
うんうん、
で、ただ、テレビってのは普及しないと意味がない。
はい。
し、まあ MPEG-2 はも、あの、テレビのために開発されたわけではなくて、うん、その、それを、こう、パソコンとかいろんな機器で使えるようになったんですけど、
うん、
その、機器一つ一つにも、なんだろう、その再生できる機器、MPEG-2 を再生できる機器が普及しないと意味がないわけですよね。
うんうん、
なので、いろんな、こう、会社が特許を持っていますと。
はい、
で、そういう状況で MPEG-2 を再生する機器を作るっていうのは非常に大変なわけです。
確かに。
それぞれの、
調整が、
まあ、特許を持っている会社に、こう、うん、なんだろう、ライセンスをもらわなきゃいけないと。
うん、
で、そういうのは、まあ、大変なので、まあ、なんか、多分、その、いろんな他の技術、例えば JPEG とかすでにこの、うん、時点で、まあ、策定されてたわけですし、まあ、過去から学んでですね、こう特許プールっていうのを作ろうと。
うん、
特許プールっていうのは MPEG-2 の開発に貢献した企業っていうのがこう入る、うんうん、まあ、企業連合みたいなものです、
はいはいはい。
で、特許プールに特許を、まあ、預けるような形で、
うん、
まあ、一つのその特許の束ねたものを作るわけですね。うんうん、MPEG-2 の実装には、この特許プールから許可を受ければ作れるよっていう風な仕組みを作るわけです。
はいはいはい、うん、
で、そこで集まったお金、まあ、その MPEG-2 の特許プールっていうのはいろんなこの機器を作る会社、
うん、
例えばテレビを作る会社にライセンスをして、そこから1台いくらとかお金を取っていくわけです。うん、で、その結果集まったお金を、貢献の割合、特許の数だとか重要さに応じてこう配分するっていう仕組みに大まかにはなっていると。
なるほど。でもそれって結構なんだろう、数はまだしも貢献度って結構難しい、まあね、誰が決めるのって感じ、
それをどうやってっていうのはありますよね、
うん、
まあ、ただ例えばその強気すぎる価格設定をしたりする会社がもしあったら、
うん、
じゃあその特許は避けて実装しましょうねみたいな話になるし、
うんうん、
まあ、なんかその中で交渉っていうのはあったんだとは思います。
なるほど。いや、なんか結構そのなんだろう、その価格設定とかってなんて言ったらいいんだろう、うんうんうん、結構ゲーム理論的な面白さがある。
そうですね。そうですね、うん、まさになんかあなたにはこう抜けてほしくないけど、
うん、
でも自分はこう最大限の利益を得たい。
そうだよね。うん。
のあるし、なんかそこで決裂しちゃうと、まあ誰もその MPEG-2 の、うん、あの技術を使えなくなっちゃうっていうのは、
うんうんうん、
もしかしたらあり得たかもしれない。
確かに確かに。
まあ少なくとも使えなくはならないけど、使うためにはちょっと訴訟を起こされるかもしれないっていうリスクをこう、まあ、折ったまま、こう、やんなきゃいけないっていう。
なるほどですね。いや、これ、
状況があり得た。
は、結構、なんだろう。まあ、間に入るのって弁護士、弁理士の人たち、
そうですね。
人たち。
はい。弁護士だったり、特許を担当する弁理士だったり、まあ、知財担当と呼ばれている、うん、まあ、各会社の人たちが交渉したり、もちろん、まあ、政府とかも絡んでくる話にはなってます。
はいはいはい、なるほど。いや、面白そうって言ったらだけど、はい、なんか大変そうですね。うん、
まあでも、乱用を防ぐ仕組みっていうのは、うん、あるらしくて、ちょっとそこは、調べきれなかったんですけど、
うんうん、
こう、なんだろう、他の企業が1ドルでいいよって言ってるのに、うん、いや、俺は100ドル請求する、みたいな、
うんうん、
とか、あとは、お前はいいけど、なんだろう、あなたはダメ、みたいな、
うんうん、
そういう、こう、差別的な取り扱いを、うん、そういう企画に関わる特許で、しちゃいけませんよ、みたいな、
うんうん。
そういう仕組みは、まあ、各、まあ、国とか企業とか、お協調のもと、まあ、なんか、そういう仕組みが、整備はされていたみたいではあります。
なるほど。
まあ、その中でも、やっぱり MPEG-2 の特許プールが分裂しちゃったら、例えば、その2つに特許のライセンスをもらわなきゃいけないって状況になり得たんですけど、
うんうん、
MPEG-2 っていうのは、ま、非常にその、成功した理由は、その統一に成功したっていうか、う
ん。なるほど。
一つの、まあ、MPEG-LA という、会社、うん、まあ、会社じゃないのかな、特許プールからライセンスをもらえば、
うん、は
い、実装することができたという。
なるほど。それは、素晴らしい。
はい。
うん。まあ、結局だからこういうのって前も、なんか、Java だっけ、
あ、JavaScript
の時にもあったけど、一番いいものっていうよりは、ちゃんと、なんだろう、合意を得られたものが広まるみたいな、
うんうん、そうですね、
のはありますよね。
うん。なんか結構、その、多分他の技術に比べても、まあ、迷路会計というか、
うん、
こう、なんか変な、なんだろう、他の全然聞いてもなかった企業が、実は特許持ってました、みたいなトラブルが、まあ少ないし、
うん、
まあ、エンコードするなら1台につき何ドルとか、デコードするなら1台につき何ドルと かっていう価格設定も、まあ非常に分かりやすかったっていうふうに言われています。
はい。
で、この単一の特許プールって性質は、次の H264 ですね。
はいはい。
MPEG-4AVC という企画でも、なんと引き継がれます。まあちょっと実際にはいろいろあったみたいなんですけど、まあでもなんか最終的には MPEG-LA という会社が、まあ、特許のプールを管理するということになっています。うん、ここだけからライセンスをもらえば大丈夫だよと。
うんうん、
で、かつ、まあ、MPEG-2 の時にあったのか分かんないですけど、H264 に関しては、例えば無料ので配信するコンテンツであれば、お金払わなくていいよと。
うんうん、
なので、まあ、なんだろう。まあ、例えば YouTube、まあ、初期の YouTube とか分かりやすいですね。無料で見れる動画だったら、別に、こう、なんだろう、ライセンス料払わなくていいよとか、
うん、
あとは MPEG-4 でレコードした動画を個人間で受け渡しする、メールで受け渡しするとかに関しても、もちろん無料ですよと。うんいうふうなライセンス。まあ非常にまあちょっと緩めのライセンスを適用してくれたので、まあこれもまあ普及した一因になったんじゃないかなというふうに言われています。
はい。
はい。なんですが、まあここまで単一の特許プールっていいよねっていう話をしたんですが、
うん、
実際にはこれ以降に開発された、まあ動画のコーデックっていうのは、そのようなことにはならないというか、
あら、
まあ戦国時代みたいな
ことが
起こってしまうんですよね。
なるほど。
残念ながら、はい。で、まあ MPEG-2、MPEG-4AVC というのは非常にその普及して、で結果的には普及したから成功したわけですね。
うんうんうん、
で、まあ薄く広くこうお金を取るってモデルではあったんですけど、まあやっぱりそのチャリンチャリンというかお金が入ってくるっていうのは、まあ
そうですよね、
まあ、かなり大きかった。
うん、大きそう、う
ん。多分ここまでそのインターネットの動画の配信が普及するとは思ってなかったでしょうから、
うん、
まあそれもあって、まあ当初の想定以上のお金が得られることになったと。
確かに。
で、まあ特許っていうのは基本的には実はなんかそんなにお金にならない分、その、うん、ですけど、まあ他の会社からの訴訟から身を守ったりとかっていうことになるわけですけど、うん、なんかこんなにその知財がお金になる日が来るとは思ってなかった。各社。
なるほどですね、
うん。で、これはいいぞっていう。
ああ
ダメだ。気づいてしまうわけ
です、ね。欲が出てきてしまう。
はい。で、まあ、特許プール、まあ、そうですね。で、次の、まあ、じゃあ次の、世代の動画の、配信の仕組みについて話しましょうか。はい、まあ、H265 っていうのが、まあ、H264 ってさっき説明したものの、まあ、まあ、正当進化として、提案されて、で、それがどんどん、その企画の策定が進んでいくっていうのが、2010年代にありました。はい、で、2020年代の今に関しては、まあ、例えば iPhone とか、のチップには H265 も H264 も、高速に再生できるようなチップが載ってますので、うん、これも、まあ、すでに幅広く普及した技術、コーデックではあるんですけど、まあ、これに関しては MPEG-LA だけではなく、
うん、
なんか HEVC Advance、それから VELOS メディアとか、インターデジタルとか、まあ、パテントプール3つ、プラス、1つの会社、インターデジタルっていうのが、プールじゃないけど一つの会社として、これを使うため、この技術を使うためには、僕たちの持ってる特許は、避けては通れないよね。ということで、特許料を請求し始めた。
なるほど。あ、じゃあ、4つの団体が、ここにロイヤリティ払ってねって言ってるっていうこと。
そうそうそう。そうですね。で、まあ、かつ、まだ権利を行使していない会社っていうのがあると。うんこれどういうことかっていうと、HEVC-H265、まあこれは2つの、同じ、企画のことを指すんですけど、
うん、
を再生するために必要な特許を持ってるけど、まあどう使うかはまだ決めてないなっていうことですね。
なるほど。
だから、どれかのパテントプールに入って、そのチャリンチャリンお金をもらいたいかもしれないし、
うん、
無料で配信してもいいかもしれないし、
うん、
どうしようかなっていう会社がいるわけです。
そういう人たちが、例えば後からお金をドカンって請求してくる可能性もある？
いやー、それはいい質問ですね。
うん、
まあ実際にはあり得ると思います。
怖い。
はい、他の、まあ H265 でどのぐらいそれが起こってるのかっていうのはちょっとわかんないですけど、
うん、
まあ実際に他の技術、他のそのコーデックに関しては起こってます。
うん、
で、今 H265 に関しては、まあ、結構そのもう普及しきったというかし始めている段階ですよね。うんうんうん、特に、まあ、Apple を、まあとか、まあなんだろう、Android もそうかもしれないですけど、その端末にこうハードウェアのチップとしてこの H265 をデコードしたりエンコードしたりするあのチップを載せている。
はいはい。
ってなると、
はい
はいソフトウェアでデコードするのと違って、もう変えられないわけです
ね。
回避するってのは難しいと、
うん、
いうことなので、それが起こってしまった後に、幅広く普及した後に、そういえば俺特許持ってたんだよねって言い出せば、
うん、
めちゃめちゃ 強気な立場に取れるわけです
か。確かに確かに。
で、それまでに、その前段階ですね。チップとかに搭載されてない、そのソフトウェアだけでデコードしてる時だったら、例えばアップデートすることで、じゃあお前の特許を使わないソフトに、変えといたから、
うん、
その特許の、裁判は無効だよっていうことを、いうことはできるんですけど、うん、まあ、ハードウェアとして実装した後だと、まあ、非常に有利な立場で、こう、交渉することができる。っていうふ
う
な、まあ、まあ、難しいとこですね。そういう標準化された規格につきまとう問題っていうのが、
はいはいはい、
まあ、現世代の、デボカのコーデックでは結構起こってしまっている
。なるほど。いや、そう考えると MPEG-2 の時よくみんなまとまれましたね。
まあ、そうですね。うん。まあ、なんか多分、紆余曲折はあったんだろうけど、
うん、
まあでも、まだインターネットとかも、まあ、まだ、盛んではない時代なので、うん、本当に、なんだろう、そんな普及するのって、そんな儲かるのみたいな。
うん、
っていう感じだったんじゃないですかね。
でもじゃあ今も結局これがはしばらくすると統合されていくのか、それともしばらくこの、
いやどうなんでしょう、
不安定な状態が続くのかっていうのはどうなんですかね、うん、
まあなんか使う側とか、まあその実際にユーザーに届けるこう機器を作る側、例えば Apple とか、
うん、
まあ Android の Google とかだったら、まあ一つに統合されてほしいっていうのは、
うんうん、
まあ思うんですけど、うん、パテントプール3社に関しては、
うん、
まあ統合しない方が高いお金を取れたりもするわけですね。
はいはいはいはい、確かに。
だったり、他の、ことをしてもらうための交渉条件としても使えるわけです、ね。
はいはいはい。なるほど、ね。
例えばこの技術を、こう、ここにライセンス、僕たちの会社にライセンスしてくれたら、まあこういうことは考えなくもないよ、みたいなことが言えるようになってしまう。
なるほどな。
あとはなんか、インターデジタルってさっき言った3つのプールと1つの会社。
はいはい。
インターデジタルだけは1つの会社なんですけど、
うん、
これは、多分かつては、権利を行使してなかった、会社から、その、特許だけを買い取ってマネタイズするための会社ですよね。
なるほど。
で、そういう会社も現れ始めると、
うん、
まあそういう会社は、その、なんだろう、あなたの、なんだ会社に眠っている特許、実はお金になるんです、みたいなことを、おそらくは言うわけですよね。
なるほどね。
で、ムーってなって、そういう会社に、こう、重要な特許を売っちゃったりすると、
はいはいはい。
またそれが増えてしまうと。
ね、だって、その団体的には自分たちの技術が必須だったら絶対手放さないわけじゃないですか。
そうですね、
だってもうそれしか収入源ないんでしょ、うんうん、
まあ、その会社、そういう会社に関してはそうですね。
うんうん、
はい。
なるほどな。
なので、インターデジタルに関しては、テクニカラーっていう会社から、その HEVC の、うん、企画を、まあ、もらったんですけど、
はいはいはい、
まあ、そういうなんか特許プール、その、まあ、なんかいろんな技術に必要な特許っていうのをまとめてマネタイズする会社っていうのは、実は結構いくつか他にも有名なのがあって、一番多分大きい、まあ、この分野で一番大きいのはシズベルっていう、うん、まあ、イタリアの会社です。うん、
はい、
まあ、これは、2G、3G、4G という携帯の通信規格ですね、
うん。
これに関する特許プールも持ってる。
おー、強い。
Wi-Fi も持ってますと。MP3 も実は持ってます。
へー、すごい。
持ってますっていうのはもちろん主張をしているっていうことで、うんうん、まあ、全ての MP3 とか、まあそういう技術を使ってる会社が、ライセンスのお金を払ってるかっていうと、まあなんか、なんだろう。実際どうなのかちょっと調べきりてないんですけど、
うん、
そういう幅広いその技術に対して、まあなんか、そのいろんな特許をこう買い集めてきたのか、多分自分では開発してないのかな、
うん、
その、いろんな会社と提携して、特許をサブライセンスしてもらって、
は
いはいはい、プールを展開しているっていう会社があります。で、まあこういう会社もいるぐらいなので、まあなかなかその統一っていうのはこう難しいですよと。
うんうん、
で、なんか回避できているつもりでも、実はこの特許ありましたっていう、後から、わかるっていうパターンも。
やだ
あったりするので、まあ非常に、ちょっと、なんだろう、戦国時代ですね。
戦国時代ですね。
はい。
いや、でもだってこういうのって多分、こう、調べようと思っても調べきれないぐらい、なんか複雑ですよね、きっと。
まあ、特許の、に抵触してないっていうことを証明するのは非常に難しい。ですからね、
うんうんうん。そうですね。
はい。で、まあ、なんかこういう状況があって、まあ、ちょっと、こう、きな臭いぞ、ということで、
うんうん、
まあ、ロイヤリティフリーの動画の、まあ、コーデックを作ろうっていう。
はいはい。それはオープンってことですか、
そうですね、
うん。
はい。オープンソースで、かつ、無料で利用できるような動画コーデックを作ろうっていう、まあ、試みが、
うん、
まあ、いくつか、立ち上がりました。
うん、
で、そのうちの一つが、Amazon、Cisco、Google、Intel、Microsoft。モジラってのは Firefox のブラウザ作ってる、
はいはい、
ところですね。あと Netflix、 が立ち上げた AV1、
ね、うん、
AO メディア、あのアライアンスオブメディア、オープンメディアかな、
はいはい、
という、まあ、あのアライアンス連合、企業連合を設立して、
うん、
開発されている、まあ、AV1 というあの企画がありますと、うん、で、まあ、これはあの非常に面白くて、こう差し止め請求とかあの損害賠償とかを、まあ、起こされるかもしれないと、
うん、
あの自分たちがこう関与してない、その知らなかった特許とかがあって、あのそういう訴訟を起こされるかもしれないけど、
うん、
そういう時には、その、まあ、特許プールだったりその会社に AV1 の提供をやめるっていうふうなことを、うん、あの各社合意してから作り始めているそうなんですね。で、実はこの AV1 にもシズベルが対抗していて、
うん、
AV1 を使うためにはこの特許、僕たちが持ってるこの特許を使わなきゃいけないよね。だから、ライセンス、あの、払ってねっていうふうなことを、ま、宣言されているんですね。はいはいはい、なるほど、
うん。
で、なんですけども、まあ、もし実際に裁判、まだ多分起こってないんですけど、うんうん、実際に裁判が起こったら、AV1 連合は、その、まあ、シズベルの、まあ、特許プールに参加している会社には、この特許の、あの、で保護されている、なんだろう、こう、あ、その特許プールに参加している企業には AV1 のライセンスを止めるからね、っていうふうに、まあ、抑止力として、
はいはいはい。
働かせようとしてるわけですね。すごい。まあ、これはまあ、かなり現在進行形の話
で。気の臭いですね。
そう。あの、どうなるかわからないっていう感じ。で、まあ、実際そのようなことを認められるのか。
へぇー。っていうのは、本当にあれみたいな、国際連合みたいな感じ。
まあ、そうですね。うん。で、まあ、もしその MPEG-2 みたいにこう派遣を取れれば、まあ、かなり大きいわけなので、はい、
うん、
もちろんそういう、まあ、営利の企業っていうのは、まあ、狙ってくるっていうのはあった。はいはいはい、まあ、ただ、例えば映像を作る会社だとか、ウェブブラウザを作る会社は、まあ、フリーなものが欲しいと。
うんうん、
で、そういうふうな、まあ、戦いが進んでいるっていう
こと。なるほどですね。
になりますね。
はい。いや、勉強になりました。
はい。まあ、なかなか映像というのは難しいんだな。
まあ、というかやっぱりね、多分開発した頃にはここまでお金になるとは思っていなかったものが、うん、いつの間にか、あれこれお金になるんじゃねってなって、ね、っていう感じですよね。う
ん
う
ん、まあ、なんか、その、ちょっと特許プールを悪者として語りすぎたような気がしますけど、うん、まあ、知的財産保護という意味では、
そうですね。
その、やっぱ特許は守られてほしいっていうのがあるわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、実際に発明をして、それが実際に、うん、役に立っているのであれば、まあ、その発明者っていうのは保護されてほしいし、
うんうん、
経済的に報われてほしいっていうのは、
うんうん、まあ、そうですよね。まあ、あるわけですよね。うん。それもなんかね、JavaScript 界の時にずっと言ってましたよね。うんうんうん、なんか、作った人報われてくれみたいな。
そうそうそうそう。で、まあ、あの、まあ、プログラムと違って、まあ、MPEG みたいな規格っていうのは特許が取りやすい、あの、領域だと言われているんですね。
なるほど。
なので、なんだろう。こう、マネタイズはしやすい。反面、まあ、そういうふうなオープンな規格っていうのは生まれにくい、あの、仕組みでもあるわけです。
なるほど。
はい。
はい。なんかその特許料の取り方なんですけど、
うんうん、
その配信ごとに取られるんですか ?MPEG-2、例えば。
ああ、MPEG-2 に関しては、多分配信っていうのが当初は、想定されてなかったんじゃないかな。
うん、
なので、まあ、エンコード、デコード、その、エンコードする機器を作るなら、0.1 ドルとか、0.2 ドルとか、はいはいはい、そのぐらいの単価の価格設定。
あ、それはテレビを作る側が1台作るごとに、
そうですね、そうですね。
なんか何円みたいな。
はい。
で、配信側というかテレビ局も払う必要があるんですか？
テレビ局も多分払う必要があったのかな、うんうん、テレビ局が直接払ってるのか、それとも制作を作る、するための機械を買うときに、もうそこに含まれてるみたいな仕組みだったのかは、ちょっと調べきれてないですし、
うんうんうん、
まあ実際多分 MPEG-LA と各社の、あの契約だったはずなので、
はいはい、
まあそのオープンに実際どのぐらい、その、なんだろう、統一した価格設定だったのかっていうのは分かんないんですけど、
うんうん、
他に比べると、まあ、良心的なというか、まあ、リーズナブルな価格だったというのは、まあ、言われているところですね。
なるほどですね。まあ、だからこそこうやって広まったっていうのは、すごい、はい、なんていうか、面白いなって思います。うん、
で、まあ、H.264 に関しては、まあ、エンコードは 0.25 ドル、デコードは 0.15 ドル。
うん、
とか、さっき言った個人間の受け渡しであれば免除とか、
うん、
あとは、まあ、まあ、小規模な、デバイスを作る会社向けに 5万台までは一つの会社だったら免除でいいよ。
はいはいはい。
とか、一社から払われる金額はこのぐらいがマックスだよとか、
うん、
っていう、まあ、なんか上限とかもあって、まあ、非常に、こう、お手頃みたいな、こう、そういう売り文句 であったみたいです。
へ
ぇ。H264 は振り返ってみれば、この同じ世代の中で一番成功したコーデックであったんですけど、当然その他のコーデックも、まあ同世代に存在した
ん
ですね、
うん。
多分それに対抗してというか、それを意識して、まあよりこう採用しやすいような、まあ価格形態を狙ったんじゃないかなと、まあ、こう今から振り返ると思います。
うん、うん。はい、なんかそうやってその企業同士のなんというかパワーバランスというかどうやって一緒にこう一つの企画を作って広めるかっていうのは面白いし難しい問題ですね、
うん、そうですね、
うん、
まあ、DVD の次の世代の企画で今はブルーレイってありますけど、
はいはい、
あれも結構まあ揉めていて、うんうん、まあ、古くはあれですよね VHS ベータっていう、まあ、僕らも現役の話じゃないので、
は
い、なんだろ、本で読んだみたいな話ですけど、ビデオっていうのは結構そういう、こう、揉め事は多いんですよね。
ああ。
VHS も、ビデオテープのあの形に決まるまでに対抗馬がいて、うん、
はいはいはい、
どっちが広まるかわからないっていう状況だったわけです。
なるほど。
で、それ、今、例えば、権利を行使してない会社が HEVC、H265 に関しているって言ったように、
うん、
まあ、ベータ、VHS に関しても、どっちにしようかなと。例えば映画を作る会社。
うん、
まあディズニーとかですね、例えば。うん、は、なんか結構強い立場にいるわけです、
うん。
自分がこっちって言ったら、業界そっちに傾くかもしれないから、
はいはいは
い、いろんな、どちらの陣営からもいい条件を引き出すみたいな人がいるわけです。
なるほど、なるほど。
で、結果的には VHS に固まって、
うん、
まあ、ビデオが、まあ普及した。ビデオテープが VHS という企画が普及したわけです。
うんうん、
で、DVD があって、その次の世代もブルーレイと HD DVD っていう聞いたことあるかわかんないですけど、
いやわかんない。
大変、
HD、
はい、うん、争いがあったと、
なるほど、
言われています 。
なるほど。
で、
いや難しいですね、
ブルーレイが勝つって決まるまでは、うん、なかなかこう普及は進まなかった。
うん、確かになんか微妙でしたよね。こうじわじわ広まっていきましたよね、ブルーレイ。うん、
あれはまあブルーレイが多分マジョリティを取るなってこう分かってから、だんだん、うん、例えばまあ、レンタル屋さんとかでも、こう、広く扱われるようになった。けれども、
うんうん、
それまでは、その、デバイス作る側も、どっち作ればいいのかわかんない。
ああ、そうですよね。なんか、難しい、うん、そういうので誰が潮目を読む
さあ。
そういう人が会社の中にいる。どっちに傾きそうかみたいな。
うん、まあ、そうですよね、きっと。なんか、こう、企業のトップ同士が、お前こっち陣営だ。あいつは、実は、陰では、こっちにたなびいているらしい。みたいな。そういう、なんだろう、三国志みたいな感じで起こってるんじゃないかね、きっと。
うんうん、なんか例えばそれがお菓子メーカーとかだったら、なんかまあ、それの中でも企画とかあるのかもしれないですけど、
うんうん、
まあ多様なものが売れても別にいいというか、
う
ん
う
ん、なんか種類があることがそれなりに大事だったりしますけど、うんうん、こういう企画とかって、いやなんかバラバラにされると困るみたいな。
そうですね、
で、なんかこう、一つの企画のものが出回らないとハードもそれで統一されないし、
うんうんうん、
みたいな感じだから、そういう意味ではなんかより派遣争いって感じですよね。
そうですね、
うん、
まあなんか動画配信サービスとかも今結構乱立って言っていいのかな、まあ、たくさんあるわけですけど、
うんうん、
まあ一個にしてくれたら消費者側は
そうですよね、
良かったりするかもしれないけど、
まあ確かに、まあ
こう独自サービスを展開する側の理屈もわかるわけですね。
まあもちろんもちろん。
参加しちゃうと、まあ交渉力が弱まってしまう。ので、
うんうん、
まあどっか最終的に例えば吸収合併するにせよ、独自で持っといた方が交渉力が高まるんじゃないかっていう見方もできるわけです。
うん、まあというか動画配信サービスについては、そのハードがない分合意形成するこう意義をあまり感じないってい
う
ところはあるんじゃないですかね。
うんうん、まあ、どちらにせよ消費者からしたら全部対応してるから、別に一個にまとまってなくてもいい。
そうそう。いや、まあ、面倒だし、一緒になってくれたら嬉しいけど、
うん、
でもまあ、なんだろう、普及しなくて困るとか、なんかハードを作る予算がどうのとか、そういうところはないから、
うん、
配信プラットフォームっていう意味では、なんかね、まだ、多様なものが残りうるんじゃないかなと思います。
いや、動画のコーデックはどうなのことやらという感じ、
ね。そうですね。いや、なんか、ちょっと予想外の方向に話が
い
ったけど、めっちゃ面白かったです。
はい、
はい。
まあ、なので、まあ、まとめると、地上デジタルは MPEG-2。
はい。
で、まあ、今の動画配信サービスは結構乱立というか、それぞれの、一番強い企画を使って作っているよという感じですね。
はい。
はい。
面白い。
というわけで、今回は、テレビの仕組みについて話して。
テレビの仕組みっていうか、なんかそれより企画をどう作るかみたいな話の方がメインだった。そうですね。
まあ、企画戦争みたいな話は、うん、まあ多分なんかそこだけ掘っていくとさらにもっと面白い話できっと出てくるなと思うんですけど、うんうん、はい。なんか他に仕組みを知りたいものはありますか？テレビの仕組みを本当に知りたかったのかわかんないけど、まあなんか調べてて、まあなんか結構面白く話せる気がするなと思ったんで、
うんうん、
話してみました。
いや、めっちゃ面白かったです。動画とかね、私も結局イメージングとか神経科学の分野でもめちゃめちゃそのなんだろう、イメージングの研究ってそれこそすごい、なんだろう、早い時間解像度で、うんうんうん、動画を撮ってっていうことをやってるんで、
めちゃめちゃでかい容量になるんじゃないですか。じゃ
あ、うん、そうですね、今はもうなんか多分そういうイメージングのラボとかは、
うんうん、
ものすごいデータ量を扱わなきゃいけないんで、うんうん、そういう意味でこう、なんだろう、サーバーをそれぞれなんか整備しなきゃいけなかったりとか、
うんうん、
いろいろそういう、あれですね、動画について、まあ、企画とかまでは考えなくてもいいのかもしれないけど、うんうん、まあ、顕微鏡ごとに、それぞれちょっと違うんで、顕微鏡メーカーごとに、それに合わせて、まあ、こっちは合わせるだけって感じだから、でもなんか、顕微鏡を自分たちで開発する人たちとか、
うん、
そうやって圧縮効率を上げたいよとか、ね、なんかそういうのがあるのであれば、またなんかちょっとね、関係あるのかなと思うので、いや、なんか思った以上に、なんか、うんうん、思いつきでテレビってどうなってんのみたいな話をしてましたけど、まあ、動画の企画っていう意味ではまあなんか私も全然仕事的に無関係じゃないなと思ったので、うんうん、とても面白かったです、はい、はい。
なんかイメージングの話で気になったのは、
うん、
その GOP さっき言った15フレーム単位 MPEG2 では、うん、ジオデジタルでは15フレーム単位で配信されているわけですね、うんうん、iFrame が一番画質が良くて、
うんうん、
P と B は低いわけじゃないですか、
うんうん、
で科学のデータ、その顕微鏡から取ったデータを保存するのに、
うん、
果たしてその仕組みでいいのかっていうのは
ありますね。ああ、そうですね。だから基本的には全部 iFrame というか静止画をあるフリーケンシー波、
うんうん、
なんて言った
ら、まあ、
周波数で時間周波数で撮るっていうことになります。
おー、そうなんだ。そう
なります。だからただそれをより早くするために、うんうん、そうやってちょっと変化があったところだけにするみたいなスキャン方式っていうのも出てきてて、
うん
ね、実際そういう、はい、顕微鏡もあります
ね。面白い。
うん、なんか、多分そうやって使われている企画っていうのがサイエンティフィックな文脈でも使われてきてて、
うんうん、
っていうのはあると思います。まあ私が知らないだけでもっと多分いろんな、光の工学的な、
うんうん、
ものであったり、そういう情報コーディングの部分でより良くしていくっていう工夫はあると思いますね。ただまあ我々って結局静止画一枚一枚をこうある意味そこから情報を抽出したりしているので、うんうん、それが実際なんかどういう形でエンコーディングされてるかっていうのそこまで気にしたことなかったんですけど、うんうん、確かに全部静止画を本当に撮っているのか、
うんうん、
その差分だけ検出しても別にいいのではないかっていうのは確かにありそうですね、う
ん
う
ん、なるほど。まあどのぐらいその解像度が落ちちゃうのか精度が落ちちゃうのかっていうのは、うん、まあ用途によっても決まるし、
うんうん、
まあ当然その大きくなるとハンドリングはしにくかったり蓄えにくかったり、
うんうん、
それから転送するのも転送するまあ帯域がボトルネックになったら、まあそれがこう顕微鏡の解像度をこうキャップしてしまうというか、
うん、それ時間解像度ってことです
ね。時間解像度もあり得ますよね、
うんうん、
っていうのはあるかもしれないので、実は結構なんだろう、面白い話かもしれない、
ね、そうですね、うん、まあ、だからなんかそっち方向も調べてみたらきっと面白いんだろうなと思います、うんうん、その時間空間解像度をどうやって上げるかっていうこととか、うんうん、まあ、あるいはこう、まあそうですね、いろんなそもそもイメージングで綺麗な絵を撮るためにどういう画像処理をしているかとか、
うんうん、
その辺もいろいろ多分あると思うんで。
そうですね。なんか結構最近は用途によって、まあ、同じ MP4 とか H264 といえど、はい、こうなんだろうな、まあ、セッティングを変えることでいろんなこう組み合わせ、まあ、例えば分かりやすいのは IBBPBB とか言ってたわけですけど、
はい、
その iFrame のこう間隔を変えることができる。
あ、
だから IBBIBB みたいな感じで、うん、こう I をたくさん入れることによって動きが速い動画を、うん、に最適なものを作ったりとか、
はいはいはい、
あとまあシーンが切り替わるところに愛を持ってきたいわけですね、
うんうん、
シーンが変わるところは前後からの予測がこうできない、
うんうん、
その全然相関がない
ピクセルが来
るので、
う
ん、そこに愛を持ってくるためにはこう先読みをしておいて、
うんうん、
こう最適なところに愛を来させるための こう前段階のレコーディングする前の解析っていうのが大事になってきたりもするわけです。
はいはいはい、それってあの例えばカメラで撮った画像って、
はい、
っていうのは全部静止画な。
ああ、カメラで記録されるのはそのカメラの設定に実はよります。
うん、
うん、iPhone とかだとどうなんのかな。でもなんかそのいわゆるデジタル一眼だったら設定できる機種はありますね。
うん、
全部 iFrame するっていう設定もできます。
うんうん、
し、そのなんだろう一時的には当然そのなんだろうセンサーからやってきた情報っていうのは全部 iFrame みたいな静止画みたいな組み合わせのデータが一時的に蓄えられるんだけど、
うん、
それ全部記録すると SD カードいっぱいになっちゃうから、
うんうん
う
ん、
こう P とか B も混ぜてから圧縮してから保存するっていう方式もあります。
なるほど。
設定に変えられるし、
うん、
まあスマートフォンとかでどうなってるのかとかはちょっと調べきれてないですけど、
うんうんうん、
まあ多分それは圧縮してるんじゃないかな。
うんうんうん、
結構用途によって。うん、変えることもできるし、
うん、
実際に多分、その現代のソフトウェアでデコーディングするような、動画を扱う機器であれば、動的に変えてるんじゃないかなとは思います。
うん、いや、そのさっき言ってた愛を持ってくるタイミングっていうのはどこで決められるのかなと思って、それがその保存するタイミングでっていうことなんですかね。
うんうん、ああ、多分そうかな、
うんうん。うん。
多分保存するタイミングで、この動画を解析して、どのぐらい、まあ、IPB の比率だけじゃなくて、いろんなそのパラメーターがあるので、
うん、
そこも含めて最適化して、保存しているってこと、
ね。いや、現代のカメラってめちゃめちゃ頭いいんです
ね。いや、めちゃめちゃ賢いし、うん、まあ逆に言うと、こう、すごくその時間のかかる処理をしているんですね。
うん、
昔のカメラとかに比べると。うん。うんうん、まあなので、保存に時間かかるし、まあ例えばテレビとかは、こう逆に、こう、その圧縮された動画を解凍してるわけですね、
うんうん。
なのでチャンネル切り替えに時間かかっちゃったりするみたいな。はいはいはい、
なるほどな、面白い。い
や、
なんかもっと私自分の顕微鏡についてるカメラについて学びたいなと思いました。うんうん、実際どうなってんだろうと思って。どういう方
式が使われているのかっていうの僕も興味ありますね。うん、そういうちょっと特殊なあのカメラでどういう方式が使われているのか。
うん、まあそうですね。特殊なカメラ自体が特殊なわけでは多分な、ああどうなんだろう。うんと調べてみたいと思います。
まあ、カメラがというよりは、まあ、そこに載ってるソフトウェアがこう、
そうですね、特殊なわけですね。ソフトウェアのことですね。うんう
ん、まあ、ちなみに実は研究と動画っていうのはあのなんだろう、まあ、特に医療系の研究とかはあの切っても切り離せない関係にあって、
うん、
MPEG-2 だったかな JPEG だったかな JPEG はもともとは、まあ、当然そのウェブブラウザとかない時代にあの作られた、
うんうん、
で主なユーザーはお医者さんというか医療イメージングだったんです、
ね、ああそうだったんですね。
そのデータを保存するための企画っていうのが、まあ、需要として一番大きかった、
はいはいはい、
そうです。でそれ以外にその実際にコンシューマー僕たちみたいな消費者がこんなデジタルの画像をバカスカ消費するような空気が来るとはこう夢にも思わなかったみたいな
ことを、ね、例えば胃カメラの映像とかっていうことですか、
まあ、例えばそういうことだと思います、うん、まあ MRI とかあったのかなどうなんだろう、
うん
うん、CT とかあったのかなわかんないですけど、うん、なんか医療のイメージングっていうのはかなり大きな重要だったっていうふうに、まあ、読んだ資料には書かれていました。
はい。
まあ、なので、もしかしたら次の世代の、まあわかんない。なんかコネクトームの記録に適したフォーマットとかできる
コネクトームデータ用のフォーマット。まあ、うん、そうですね。ニューラルネットワークのこう、ウェイトとかがいろいろあってっていう、うんうん、それこそ今私扱ってるんでなんかいいデータ形式があったら知りたいですけどいやそれこそ例えばそれをあるそのウェブサイトから CSV でダウンロードしようとしたときに、
うん
うん、なんか すごい量で、ね、そうそうそうそう
CSV が来るとは思わなかった、
うん
うん、
まあ少なくとも今ウェブに上がってるのはそんな感じなんですよね、
うんうんうん、
いやもちろんなんかもっと圧縮した別のやり方で直接ダウンロードするっていうやり方もあるんですけどそのウェブベースでこことここを接続してる、
うんうん、
サーキットだけ取ってきてくださいみたいな
風
に設定すると CSV で落とすことができてっていう感じです。
なるほど、うん、もしかしたら今後あるかもしれないですねそういう企画ができるかもしれない
そうですね。ただまあなんかそういうああいうこうテーブルデータをそうですねどういう形でそのやるのが一番解析しやすくていいんだろうっていうのは分かんないです、うんうん、私も、うん、
まあもしかしたらアニメってあの普通の映像と結構違うじゃないですか、
うん、
あのアニメに特化した、まあ、MPEG のデコード方式とかもあるんじゃないかなっていうのはちょっと思いました、
はいはい、
その、
うん、
なんだろう 役割に特化したこうデコーディング方式っていうのから連想してる話です、
はいはいはい、
実際にどう扱われてるんだろうな。
それこそ CG とかは、
うん、確かに CG も多分実際の映像と、まあ、違う。あ、そうだ、あの H264 で聞いたことあるのは、
うん、
その MPEG-2 の頃には使われてなかったいろんなその映像の編集技術が使われるようになって、はいはい、具体的には例えばボケとか、リゾルブみたいな、うん、その一つ二つの画像をこう、なんだろう、ふわーって入れ替えるような。
はいはいはいはい、
まあ今で言うと、まあ、そんなシンプルなって思いますけど、
うん、
そのそれまではなかったわけですね。アナログの時代にはなかったような、うんうん、そのリゾルブの技術を、まあ、なんだろう。こう効率よく圧縮するためにこんな技術は使われました、導入されましたみたいな話もあったみたいですね。
うん。
うん、まあ、なのでその映像伝送される映像のデータのまあ質が変わるとそういうコーデックが変わってくるっていうのはまあすでに、まあ、僕が調べた MPEG-2 から H264 にもあったみたいです。
うんうん、
なので現代のあのコーデックがもっともっとたくさんあるんじゃないかな。
いや面白いな、
うん、
なかなかあまり考えたことなかったですけど、でも意外と身近な話だなと思いました。う、ね、うん、
はい、まあ、というわけでちょっと締めようと思ったけど話したい話が出てきちゃって締められなかったので今度こそ締めようと思います。
はい、
はい、ということで今日はテレビの、あの仕組みから始まって、まあ、映像のコーデックの話をしましたが、まあ、またあのこんなものの仕組みを解説してほしいとかあればできる範囲で調べますので、
はい、
教えてください。はい、それではまた次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。